聖書を朗読いたします。マタイの福音書7章13節から23節です。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていく者が多いのです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出す者は稀です。偽預言者たちに気をつけなさい。彼らは羊のなりをしてやってくるが、うちは貪欲な狼です。あなた方は身によって彼らを見分けることができます。ブドウは茨からは取れないし、イチジクはアザミから取れるわけがないでしょう。同様に良い木は皆良い実を結ぶが、悪い木は悪い実を結びます。良い木が悪い実を実らせることはできないし、また悪い木が良い実を実らせることもできません。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。こういうわけで、あなた方は身によって彼らを見分けることができるのです。私に向かって主よ主よというものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる私たちの父の御心を行う者が入るのです。その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって預言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時、私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない。不法をなす者ども、私から離れていけ。以上です。
おはようございます。それでは初めにお祈りの時を申したいと思います。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。ご在天の父なる神様、あなたが私たちをこのように作ってくださいました。感謝いたします。私たちのもの、うちには良いものがありません、ありません。しかしあなたがイエス・キリストによって私たちをの罪を許してくださり、救ってくださいました。私たちはあなたによって新しく作られたもの、神の作品であることを感謝いたします。主よ、どうかこれからも私たちは自分、あなたから与えられるこの良い行いによって、今週も歩んでいくことができますように、どうか助けてください。感謝して尊きイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。私たちの生活の中にはですね、本物のようであっても実は嘘物であるものがたくさんあります。例えば純正の革であるはずのコートがですね、実際は合成生地で作られてあったりします。本物のように見えるんですけども嘘物なんです。またあるいは野球のボールにされているサインが、まるで本当のように見えてもですね、鑑定してもらった結果嘘物であったりします。またとても滑稽な話ですけども、子供の頃よくデパートのレストラン街にディスプレイされている本物とそっくりな食べ物の模型を眺めていて、お腹が空いてきたのをよく思い出します。うまくできてるんですけども、そうじゃないんですね、偽物なんです。このようなことはですね、このように生死に関わらない、たわいのない、大したことにだけ起こるのであれば良いんですけども、人の命、しかも永遠の命、もしくは死という決断に起こるとしたらどうでしょうか。 今藤井兄弟に読んでいただいた箇所にはそれが起こるということが書かれてあるんです。三条の水訓を終えるにあたって今日の箇所でキリストは真理であるかのように見せかける三つの事柄について語っておられます。真理のように見た目は見えるんだけども実は嘘物である、そのような三つの事柄について今日イエス・キリストは語られています。それらをですね一つずつちょっと見ていきたいと思います。今日はまず最初に一つ目は道です。道、13節と14節に目を留めてください。イエス・キリストはまず13節で言われました。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていくものが多いのです。狭い門というふうに書かれていますけれども、この狭い門とは文字通り、スペース的にもあまり余裕がない、身動きができない、窮屈な門という意味です。そういうスペース的にもですね、こう狭い、窮屈な門という意味なんです。しかしそれと比べて、滅びに至る門は広くて、魅力的で、まるで真理に導く道かのように見えるんです。とても広いです。とても目には魅力的です。そのために、この世の多くの人たちが、そこから入っていきます。しかし、その行き着く場所は、永遠の滅びであります。それに対して、キリストは14節で、狭い門について、次のように言われました。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出すものは稀です。ここでですね、イエス・キリストは再度、狭いという言葉を使っています。狭い門。使っているんですね。しかし、実はこの狭いという言葉、14節にあるこの狭いという言葉は、13節にある狭いという言葉と同じではないんです。異なるんです。この14節に書かれているこの狭いという言葉は実は苦難という意味があるんです。苦労、苦難という意味でイエス・キリストを信じたキリスト者がこの地上にあって経験する様々な反感や敵意や迫害を表しています。そういう意味なんです、この狭いっていうのは。この世の人々が自分では気がつくことができない道が実際は真理に導く真理である命の道なんです。私たちの目にはこの世の人たちの目にはどうしても広い道それが良いもののように見えるんです。しかし実は狭い苦難の伴うそういった道が命へと私たちを導いてくださる道なんです。パウロもですね、使徒の働き14章22節で弟子たちの心を強めて信仰にしっかりとどまるように進めた後次のように言いました。使徒の働き14章22節出るでしょうか。私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なければいけません。そういうふうに言われたんです。言ってるんです。そして14節の最後でイエス・キリストは言われました。この命の道、狭い苦難のあるその命に至るこの道にを見出すものは稀である。稀である。ということは限られたものであるということなんです。 多くのものではないんです。限られたものがその道を見出すんです。皆さん、あなたが今朝イエス・キリストを信じることができているのはなぜだと思いますか？皆さんが今日日曜日ですね、教会に出席している、今御言葉に聞き入ることができているのはなぜだと思いますか？それは神があなたに恵みを与えてくださったからです。神があなたに憐れみを示してくださったからです。自分だけ、自分の力ではないんです。神様の恵みと憐れみによってイエス・キリストを信じることができた、今この場所に私たちはいるんです。この御世が考えるような広い道ではなくて、狭く困難が伴う道が命に至る道である、真理であることをあなたに気づかせてくださったのは主なる神です。コリント人への手紙第一、二章九節にもこのように書かれています。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。多くの人たちがですね、目で見ることのないもの、耳で聞くことのないもの、心に思い浮かべることのないもの、すなわちイエス・キリストにある罪の許しと救いをあなたが気づくことができたのは神の恵みと憐れみによるんです。それしかないんです。さあ、真理のように見えても実はそうでないものは道だけではありません。他にもあります。次にですね、イエス・キリストは2番目として、キリスト者の交わりの中に潜んでくる偽預言者について語っておられます。これが第2番目のポイントとなります。偽預言者です。15節から20節に目を留めてください。15節でキリストは言われました。偽預言者たちに気をつけなさい。彼らは羊のなりをしてやってくるが、うちは貪欲な狼です。偽預言者という言葉が出てきてますけども、この偽預言者とはですね、その名の通り神の預言者であると偽って主張するもの、また偽った預言をするものです。それが偽預言者です。偽預言者は自分が偽物である、嘘物であることが明らかに分かるような形では来ません。明らかにあの人、あれが嘘物だ、偽預言者だというような形では来ないんです。彼らは羊のなり、すなわち神の子になりすましてやってきます。ですから表面的に見れば、あの人は神様を愛している、神様に従っている、そういうふうに見えるんですけども、その正体は何て書いてありますか？羊の最大の敵である狼です。狼なんです。でも羊のふりをしてくるんです。ここに貪欲な狼というふうに書かれていますように、悪を行うことに非常に飢えているんです。腹をすかしているんです。悪のことを行いたいんです。しかしですね、自分が狼であるということを少なくとも初めは明らかに表しません。キリストの再臨、またこの世の終わり、この世の終末の前兆として、イエス・キリストご自身もですね、 マタイの福音書24章で偽預言者の出現についていくつか語っておられます。マタイの福音書24章11節、マタイの福音書24章の11節にはこのように書かれています。また偽預言者が多く起こって多くの人々を惑わします。また同じ24章の24節でもイエス・キリストは言われています。偽キリスト、偽預言者たちが現れて、できれば先民をも惑わそうとして大きな印や不思議なことをしてみせます。この先民というのはイエス・キリストの救いに選ばれたキリスト者たち、私たちのことですね。私たちを惑わそうとしていろんな不思議なことをして印をして私たちを惑わそうとします。しかしそのような惑わしの中で、彼らが偽物である、彼らが実は狼であるということを見分けることができるとキリストはここで言っておられます。どのようにして見分けることができるんでしょうか。それは彼らが実らせる実によってだと書いてあるんです。16節と20節を見てください。そこに同じ言葉が書いてありますね。身によって見分けることができます。さて、この身とは何なんでしょうか。それがこう自然に出てくる言葉、質問ですね。彼らが実らせる身っていうのは何なのか。ここで言われている身っていうのは行いとも訳されます。行いとも訳されるんです。しかしその行いはの結果はすぐにはわからないんです。実ですからね。実はすぐには成長しませんよね。それがどんどんどんどん成長していきません。同じように行いをまず見て、初めはそれを、そこからその結果がわからないんです。ですから初めは神の預言者のように預言をしたり、印や奇跡を行ったりして、まるで主の御心を行っているかのごとく見えるんです。初めはそういうふうに見えるんです。しかしいくら時間が経っても、いくら時が経っても、一向に悔い改めにふさわしい実を結んでいかないんです。この悔い改めにふさわしい実っていうこともマタイの福音書3章8節に書かれてあります。イエス・キリストを受け入れ、本当に悔い改める、そういう実が出てこないんです。また次にもですね、義に代表される神の国の実を結ばないんです。このこともマタイの福音書21章43節で、神の国の実を結ぶっていうことがキリスト者の実であると書いてあるんです。それを結ばないんです。また次に、さらに皆さんもよく知っていらっしゃいますように、イエス・キリストのを信じているキリスト者の実として御霊の実があります。ガラテヤ書の5章22章23節に、御霊の実を結んでいくと、それがキリスト者の証拠であると書いてあります。そういうものが結ばれてこないんです。なんででしょうか。なぜ彼らはこういうような実を結んでいかないんでしょうか。それは彼らが最初からキリストに結びついていないからです。彼らはすなわち初めから神のものではないんです。神のものではないんです。悪い気なんです。この今日の箇所にも書いてありますように、悪い気は所詮悪い気なんです。悪い気は所詮悪い気なんです。ですから良い実を実らせることができないんです。同様にですね、いくら神に仕えてますよ、神に従ってますよっていう、そのようなふりをしても偽物であるという正体が、その行いがやがて生み出してくる結果によって明らかにされていくんです。悪い気は良い実を結ぶことができないんです。ですから少し待つと そこから出てくる結果でわかるんです。テモテへの手紙第一五章二十四節にも次のように書いてあるんです。ある人たちの罪はそれが裁きを受ける前から誰の目にも明らかですが、ある人たちの罪は後で明らかになります。後で明らかになると書いてあるんです。そしてそのような者たちの最後は永遠の裁きであります。19節を見てください。良い実を結ばない木は何て書いてありますか。皆切り倒されて火に投げ込まれます。ゲヘナ、地獄に投げ込まれてしまうんです。このようにですね、これらの罪はですね、後で明らかになります。後に明らかになってくるんですけども、その間ですね、私たちが騙されてはいけないんです。騙されて手遅れになってはいけないんです。そのために日頃から私たちは警戒する必要があります。テモテへの手紙第2、パワーポイントには今日ないんですけども、テモテへの手紙第2の2章16節から18節、第2テモテ2章の 16節から18節にもですね、真理から外れて復活がすでに起こったと言って人々の信仰を覆している者たちのことが書かれてあるんです。そしてそのようなことを言って、復活が起こった、もう救いが、復活が起こったよと言って人々を惑わしている、そういうようなお話のことを俗悪な無駄話だと、そういうふうに言っているんです。そしてこの俗悪な無駄話は何て書いてあるか分かりますか。がんのように広がっていくっていうふうに書いてあるんです。がんっていうのは慢性の病気ですね。初めはどうってことないんです。みんな気にも留めないんです。しかし放っておくと徐々に進行していって、しまいには手遅れになってしまうんです。そのようにこのような俗悪な話っていうのはがんのように広がっていくんだ、そのようにパウロはここでも言っているんです。ですから私たちはこのような俗悪な無駄話を避けて加担しないようにしなければなりません。俗悪な無駄話っていうのは私たちの霊的な益にならない、論争を引き起こす、そういうものであると同じ第二テモテの二章にも書かれてあるんです。ですからそのようなものをに警戒する必要が私たちはあります。また他にもですね、絶え間のない止まない紛争や分裂に警戒する必要があります。私たちのサタンはですね、私たちのうちに仲違いを起こして分裂させていく、キリストの体が分かれていく、そのことを本当に喜ぶんですね。ですからそういうものに警戒する必要があります。しかし皆さん、そのようなことを警戒する中にあって言っておきたいのは、過剰なほど神経質になってパニックに陥らないようにしなければなりません。あれがそうだ、この人がそうだと言ってパニックに陥ること、神経質になることはいけません。同じ今言いましたマタイの福音書24章の6節にもですね、次のように書いてあるんです。イエス・キリストは言ってるんです、言われているんです。気をつけて慌てないようにしなさい、気をつけて慌てないようにしなさいと言っておられるんです。これはどういうことでしょうか。これは早まった、そして誤った判断をしないで洞察力を働かせなさいということです。もし私たちがそこでパニックに陥ってしまうのであれば、誤った判断をしてしまうんです。そういう中にあって精霊から与えられる洞察力を 用いて私たちは警戒する必要があるんです。皆さん、その中にあって私たちは神様が私たちを守ってくださるんだ、そういう確信を持つ必要があります。そういうことが偽預言者が起こって私たちの群れをこう惑わすことは書いてあります。それは事実です。しかしその中にあって私たちは慌てないで、あ、そういうことがあるんだけども神様が私たちを守ってくださる、その確信が必要です。その確信の中にあって慌てず、しかもそういうことが起こることを予知して承知して警戒していく、そういう態度が私たちには必要だと思います。さて、真理に見せかけるものとして見せかけるものとしてここまで道と偽預言者について見てきましたけれども、最後に3番目としてイエス・キリストは偽った弟子を挙げています。本当の弟子ではなくて偽った弟子を3番目としてイエス・キリストを挙げています。これが3番目です。偽った偽りの弟子です。21節から23節に目を留めてください。さっきも言いましたように、弟子と言ってもですね、彼らは弟子に見せかけているだけです。嘘なんです。そして彼らは、キリストはですね、彼らについて21節で言っています。私に向かって主よ主よというものが皆天の御国に入るのではありません。そして彼らはですね、裁きの日に、その日っていうふうに22節に書いてありますけども、裁きの日に主よ主よと言って主の皆によってしてきた様々なことを御前に並べ立てるんです。こういうことしました、ああいうことしました、主よ主よって言うんです。しかしそのような彼らに対してイエス・キリストは言われます。23節、私はあなた方を全然知らない、不法をなす者ども私から離れていけ、そういうふうに言うんです。イエス・キリストがここで言われた私はあなた方を全然知らないっていう言葉はですね、ギリシャ語から直訳しますとこういうふうになるんです。私はあなた方を初めから知らない、そういう意味なんです。いや、あなたを初めから知らないよとイエス・キリストは言っているんです。これはどういう意味でしょうか。これは彼らがですね、いくら主よ主よと言っても、いくら主の皆によってこういうことしましたと言っても、彼らはもともと神のものではないということです。もともと神の子供のようにふりをしているけども、もともとあなたは私のものではないよ、あなたはそういうふうに言ってるけども私のものではないよとイエス・キリストはここで言われているんです。彼らはですね、さっきも言いましたように皆によって予言をしたり悪霊を追い出したり奇跡を行ったりしていたんです。このように彼らは一見真理を行っているもののように見えました。しかし実際は偽物であって、ここでもイエス・キリストは何て言ってますか。不法をなす者、これは罪を行う者という意味です。不法を行う者、罪を行う者だと、離れていけ、そういうふうに言いました。彼らに欠けていたものは何でしょうか。彼らのうちになかったものは何でしょうか。その答えが21節の後半に書かれてあります。21節の後半でイエス・キリストは何て言われていますか。主よ主よというものが天国に行くのではなくて、天におられる私の父の御心を行う者が御国に入るのです、そういうふうに言っていたんです。言われました。偽キリスト、偽預言者に代表されるこれら偽った弟子たちは、預言や癒しなど表面的にはですね、神の御心にかなっているようなことをいっぱい行っていました。しかし実際はそれらによって、そういうことをすることによって彼らの目的というのは何ですか。狼ですから、 本当の弟子たちを、真の弟子たちを惑わして、彼らを信仰から離れさせようとする、キリスト者の交わりを破壊することであったんです。それが彼らの目的なんです。そう見てみますと、彼らがしていることは、御心と全く正反対のことです。全く反しているんです。エレミアの時代にもですね、旧約聖書のエレミアの時代にも、偽預言者たちがいっぱい現れたんです。で、そういうような偽預言者について、神様ご自身がこう言っておられるんです。私のために、私の名を忘れさせようと、企んでいる。そういうふうに言ってるんです。エレミアの23章27節。そこでイエス・キリストは、主は、父なる神はそういうふうに言ってるんです。こういうことをしてるけども、実は私のために、私の名前を忘れさせて、そのようにして企んでいると。そういうふうに言ってるんです。主の御心を行うこと、出てきてますけども、主の御心を行うことには、私たちの肉的な思いや考えを神様に委ねて、従わせることが求められています。ですから、簡単なことではありません。難しいことです。しかしですね、皆さん、今日の第一のポイントで言ったことを思い出してください。私たちは、神の恵みと憐れみによって、イエス・キリストを信じるものとされたんです。これは素晴らしいことです。私たちは良い木なんです。悪い木じゃないんです。良い木です。そして良い木が良い実を実らせるようにですね、時間をかけて少しずつ主の御心を行うものとされていくんです。もしかしたら皆さんの中に、私の信仰は揺るがってるな、本当に強くないな、疑っている人がいるかもしれません、悩んでいる人がいるかもしれません。でもこのことを思い出してください。あなたは神のものです。良い木です。赤ちゃんを見てください。赤ん坊がすぐに歩き出したりしますか？またすぐに言葉を喋り出したりしますか？しません。しかし、やがてその時が来るんです。同様に、天におられる私たちの父の御心を行うことは、キリスト者である私たちの特性です。キャラクタリスティックです。それは取り去られることがありません。それだけですね、私たちが救われているということが絶対であって、取り去られることがなく、私たちの知ること、ところを超えた奥深いものなんです。ですから皆さん、今、あなたの中に疑いや、また失敗したという挫折感とか、そういうことがあるかもしれません。御心ができない。見心が行えない、そういうフラストレーションがあるかもしれません。でも忘れないでください。あなたは救われているんです。それは取り去られることがありません。あなたは神のものです。良い木です。良い実を徐々に少しずつ時間をかけて結んでいけばいいんです。最後に、イエス・キリストがですね、弟子たちのために天のお父様に祈っておられる箇所を、一節をちょっとご紹介したいと思います。ヨハネの福音書17章6節、ここでイエス・キリストはですね、弟子たちとお話をされた後、今度は天にいらっしゃるお父様と祈りによってお話をされているんです。そして弟子たちのことについて話されているんです。お読みいたします。私はあなたが世から取り出した私にくださった人々に 私の皆を明らかにしました。彼らはあなたのものであって、あなたは彼らを私にくださいました。彼らはあなたの御言葉を守りました。同様に、皆さん、あなたは神のものです。神のものなんです。ですから、神のものである私たちもですね、神の御心である御言葉を日々行い、弟子たちがしたように、弟子たちが彼らの御言葉を守ったように、私たちも同様に、神の御心である御言葉を日々行い、守っていこうではありませんか。お祈りいたします。愛する天皇お父様、私たちがあなたのものであることは変わりません。私たちが良い気であることは変わりません。それを取り去ることは誰も、ものは誰もありません。誰もいません。主よ、どうか私たちがあなたのことされたことをいつも覚えて歩んでいくことができますように導いてください。主よ、私たちがこれからもあなたにある良い実を実らせていくことができますように、どうか助けてください。あなたの御子イエス・キリストが私たちのために死んでくださったこと、本当に感謝いたします。そしてその御子であるイエス・キリストが聖霊となって私たちのうちに宿り、私たちを助けてくださいます。その中にあっていろんな悩み苦労は私たちのうちにあります。しかし私たちのうちに働いてくださる聖霊によって、私たちはこれからも良い実を実らせていくこともできますように助けてください。感謝して尊きイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。